サムエル記上10章20節から。サムエルはイスラエルの全部族を呼び寄せた。ベニヤ民族がくじで選び出された。そこでベニヤ民族を氏族ごとに呼び寄せた。マトリの氏族がくじで選び出され、次にキシュの息子サウルがくじで選び出された。人々は彼を探したが見つからなかった。そこで主に伺いを立てた。その人はここに来ているのですか。主は答えられた。見よ、彼は荷物の間に隠れている。人々は走っていき、そこから彼を連れてきた。サウルが民の真ん中に立つと、民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かった。サムエルは民全体に言った。見るがいい、主が選ばれたこの人、民のうちで彼に及ぶ者はいない。民は全員喜び叫んで、王様を喜び叫んでいった。王様万歳。サムエルは民に王の権労について話し、それを書に記して主の御前に納めた。それからサムエルはすべての民をそれぞれの家に返した。サウルもギブアの自分の家に向かった。神に心を動かされた勇士たちはサウルに従った。しかしならず者は、こんな男に我々が救えるかと言って彼を侮り、贈り物を持って行かなかった。だがサウルは何も言わなかった。本日の説教題、主が選ばれた人は、サムエル記上20章24節から示されました。新共同訳旧約聖書の443ページになります。24節でサムエルはイスラエルの民全体に言います。見るがいい、主が選ばれたこの人、民のうちで彼に及ぶ者はいない。すると民は全員喜んで叫びます。王様万歳。主なる神様によってサウルはイスラエルの王に選ばれました。サウルは勇敢で、かつ抜きんでて美しく、長身の見事な若者でした。サウルは姿を消した数頭のロバを探しにギブアから来ていて、預言者であり先見者、先に見るものと書きますが、先見者と呼ばれたサムエルに父のロバがどこにいるかを聞こうとしたのです。するとサムエルはサウルを夕食に招き、全イスラエルの期待はあなたにかかっていると言います。そう言われてサウルは王に戸惑います。イスラエル十二部族の中でも最も小さな部族ベニヤ民族で、最も小さな氏族に属する自分に大きな期待をかけてくださる神様の御心をサウルは理解できなかったのでしょう。サウルの名は尋ねるとか問うという意味ですが、この時サウルは主よ、どうして私なのですかと主なる神様に御心を尋ねたことでしょう。それはこの主の日に与えられた新約聖書の箇所に記されたパウロの姿と重なります。パウロと呼ばれるようになるサウル、ギリシャ語読みではサウロは、 自らがベニヤ民族であることを誇る若きファリサイ派の指導者でした。イエス様のサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかとのヘブライ語での語りかけに、パウロは主よ、あなたはどなたですかと尋ねます。使徒とされたパウロも、主よ、どうして私なのですかと主なる神様の御心を尋ねたことでしょう。王とされたサウルと使徒パウロとされたサウルとの決定的な違いは、主が選ばれた者として神様から離れず御心に従い続けたかどうかです。自分を神にしてしまうのではなく、主なる神様から離れず主の御心に従い続けたかどうかなのです。サムエルは生涯を通して主の御心に従い、民のために獅子として正しい裁きを行いました。サムエルが獅子としてイスラエルを指導した時代には、ペリシテ人の脅威は抑えられ、イスラエルは平和を保つことができました。ところが祭司エリの家のように、サムエルの二人の息子たちは裁きを行う際に不正を働き、指導者としてふさわしくはありませんでした。そこで民は自分たちのために裁きを行う王を立ててほしいと年老いたサムエルに求めたのです。イスラエルには誠の王であられる主なる神様がおられるのに、民は他の国と同じように自分たちを正しく裁き、戦いを勝利へと導く王が必要だとサムエルに言い張ります。イスラエルの民が王を求めるのを神様はお喜びにはなりません。誠の王としてイスラエルを治めておられるのは、イスラエルをエジプトから導き出してくださった主なる神様以外にはおられません。この救いの出来事を軽んじて、他のすべての国々のようにイスラエルの民は自分たちで王を立てようとしたのです。それは主なる神様を捨てて他の神々に仕えるのに等しい背信行為です。しかし神様は民の求めを受け入れようとされ、民の求めが悪としか映らないサムエルに、今は民があなたに言うままに彼らの声に従うがよいと告げられます。主なる神様はご自分が王として君臨することをイスラエルの民が退けているとご存知の上で、王を立てることを受け入れられます。それは他の国々のように王を立てるのが他の神々に仕えるのに等しいことではあっても、他の神々を礼拝するのに比べればそれほどの一大事ではないからです。主なる神様が決してお許しにならないのは、他の国々のように神々を礼拝することです。すなわち息子娘さえも火に投じて神々に捧げることなのです。イスラエルの民は自分たちの存続の一大事として王を立てることを求めますが、神様にとっては立てても立てなくてもどちらでもよいのです。 かし王がどちらでも良いもの以上にならないためには条件があります。まず同胞でない神様の御心がわからない人を王にしてはなりません。軍事力を増やし大勢の妻をめとり金銀を大量に蓄えてはなりません。律法の書を手元に置いて毎日朗読しなければなりません。つまり王は自分自身が法なのではなく主なる神様の法に従うことを毎日身をもって表さなければならないのです。それではイスラエルの最初の王サウルはどうだったでしょうか。サウルを夕食に招いた翌日の朝、サムエルは主が告げられた通りサウルの頭に油を注ぎこう告げました。主があなたに油を注ぎご自分の修行の民の指導者とされたのです。サムエルを用いて主が油を注がれサウルをイスラエルの王とされました。それはイスラエルの民の前で公になされたのではなくサムエルによって誰にも知らされずになされました。それでもダビデはサウル王こそ主が油を注がれた方であるとサウルに最後まで敬意を表しています。油を注がれるとサウルが探していたロバが見つかりギブアに帰ったサウルに主の霊が激しく下り預言者のようになります。これらは神様がサウルの心を新たにされ王に選ばれた印ですがサウルは王に選ばれたことをギブアに住む叔父には話しませんでした。この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉にはサムエルがイスラエルの全部族を集めサウルがくじで選び出されたと記されています。ヨシア記に記された十二部族への土地の配分の際もそうでしたがくじによる決定は人間の意思によらず神様の御心によるとされています。三回のくじ引きで全部族からベニヤ民族のマトリの氏族のキシュの子サウルが選ばれました。くじ引きは不合理な選び方だと思われるかもしれません。しかし話し合いや選挙によって選ぶのは人間の考えを戦わせて選んでいるんです。もちろん話し合いは尽くさなければなりませんが最後は主の御心に従わなければなりません。使徒言行録一章で失われたイスカリオテのユダに代わって使徒を立てた際にマティアをくじ引きで選んだことを思い起こしてください。バルサバとマティアの2人まで候補を絞り最後は御心にお委ねしてくじを引いたのです。サウルがくじ引きで王に選ばれたのも主の御心による選びでした。サウルはイスラエルの同胞の中からくじ引きで御心を求め 立法に従って選ばれた王であったのです。21節の後半から22節をご覧いただきますと、くじ引きで王に選ばれた時、サウルは荷物の間に隠れていたとあります。サウルは自分に与えられた任務の大きさに戸惑う一人の弱い青年でした。しかし王という誘惑の多い職務が無垢で謙遜な青年を罪へと引きずり込むのです。23節にはサウロは民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かったとあります。その頃のパレスチナの普通の男性の背丈が170センチだとして、190センチから2メートルに届くような大男です。いかにも戦いに強そうな王らしい王です。24節に民のうちで彼に及ぶ者はいないとありますように、いかにも強そうな王です。そしてアンモン人との戦いに勝利したサウルを民は主の御前に王として立てます。サウルは強い王であるために勇敢な男、戦士を見れば皆兵士として召し抱えます。また強い兵士を従えるために兵士への分け前が必要になります。分け前を確保するためにサウルは主の御心に反して罪に引き込まれていきます。しかし戦いに強い王であっても主なる神様に悪を重ねるならば、王もそれに従う民も滅ぼされるのです。獅子の時代から王国の時代となったのは紀元1000年頃です。それは歴史的には異民族、特に鉄器で武装したペリシテ人の度重なる襲来に脅かされ、また無政府に近い状態が異様な暴行の横行を招いたからです。そこでイスラエルの民は部族連合という不安定な統治体系から常設の軍隊を持つ強力で安定した王政への移行を求めたのです。しかしサムエル記を記した人たちは王政が王国の滅亡とバビロン捕囚という結果を生んでしまったことを知っていました。そしてどこに霊的に大きな落とし穴があったのかを深く洞察したのです。落とし穴は民が人間の王を渇望して真の王であられる主なる神様を退けることです。民は日常生活の中で罪を重ね、人間を神とするという決定的な悪を重ねていきます。しかしサムエルの告別の言葉によって民は自らの罪に気づいて嘆きます。しもべたちのためにあなたの神主に祈り、我々が死なないようにしてください。確かに我々はあらゆる重い罪の上にさらに王を求めるという悪を加えました。サムエルは嘆く民に答えます。 主はその偉大な皆のゆえにご自身の民を決しておろそかにはなさらない。主はあなたたちをご自分の民と決めておられるからである。神様の選びは決して失われないだけではなく、自分たちの罪を悔い改めれば神様は嘆きを聞き入れてくださり、嘆く者に憐れみを示してくださいます。そしてサムエルは言います。私もまたあなたたちのために祈ることをやめ、主に対して罪を犯すようなことは決してしない。主なる神様は民の嘆きだけではなく、サムエルの取りなしの祈りをも聞かれ、罪のただ中にあってもイスラエルの民は神様の恵みに守られて歩んでいくのです。サムエルの取りなしの祈りは復活され、今も生きておられる主イエスの取りなしの祈りとつながります。サムエルの祈りに勝って主イエスの祈りは私たちを神様でないものから解き放ち、まことの神様を礼拝する救いへと導き出してくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちを主が選ばれた者として神様から離れず御心に従い続ける者としてください。自分を神にしてしまうのではなく、主なる神様から離れずに主の御心に従い続けるものとしてください。主なる神様は民の嘆きだけではなく、サムエルの取りなしの祈りをも聞かれ、罪のただ中にあってもイスラエルの民を神様の恵みへと守り導いてくださいます。どうぞ新しいイスラエルである私たちキリスト教会の民を復活され、今も生きておられる主イエスの取りなしの祈りによって救いへと導いてください。私たちをまことの神様でないすべてのものから解き放ち、まことの神様を礼拝する救いへと導き出してください。罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。